こんな話を聞かされて、三人はますます肌寒くなってきた。おかつは、おきたのたもとをそっと引いた。もう行きましょうよ。ええ、行きましょう。と、おきたもすぐ同意した。そうだ。だんだんに夜が更けてくる。お嬢さんたちは、お屋敷の前まで送ってあげましょうよ。と、源蔵が言った。藤助に分かれて三人はまた足早に歩き出したが、音羽の通りへ出るまでに蝶は再びその白い影を見せなかった。娘たちの組屋敷は音羽七丁目の裏手にあるので、源蔵はそこまで送り届けて帰った。おきたの父の瓜生長八は城中へ夜詰めの番に当たっていたので、その夜は自宅にいなかった。瓜生の一家は長八と妻のおよしと、長女のおきたと次女のおとしと、長男の長三郎と下女のおあきの6人暮らしで、男の奉公人は使っていない。長三郎は15歳で、おとしは13歳である。おきたの帰りが少し遅いので、長三郎を迎えにやろうかと言っているところへ、おきたは隣家のおかつと一緒に帰ってきた。水引き屋の職人に送ってもらったというのである。ただいま。どうも遅くなりました。茶の間へ来て母の前に手をついた娘の顔は青かった。お前どうしたのかい？と母のおよしは怪しむように聞いた。いいえ、別に。顔の色が悪いよ。そうですか。白い蝶が若い娘たちを気味悪がらせたにはそういなかったが、沖田自身は顔の色を変えるほどに脅かされてもいなかった。彼女はかえって母に怪しまれたのを怪しむくらいであった。しかし、まんざら覚えのないわけでもないので、白い蝶の一件を母や妹に打ち明けようと思いながら、なぜかそれを口に出すのをはばかるような心持ちになって、おきたは結局黙っていた。この春は風が流行るというから、気をつけなさいよ、と何にも知らない母は言った。夜も更けているので、妹のおとしは姉の帰りを待たずに、さっきから次の間の4畳半に寝ていたのであるが、この時突然にうなされるような叫び声を上げた。何か怖い夢でも見たのであろうと、およしは襖を開けて次の間へ行った。うなっているおとしを呼び起こして介抱すると、少女の額には汗の玉がはじき出されるように流れていた。おとしの夢はこうであった。彼女が姉と一緒に広い草原を歩いていると、姉の姿がいつか白い蝶に化して飛んでゆく。驚いて追おうとしたが、とても追いつかない。じれて焦って呼び止めようとするところを母に揺り起こされたのである。その夢の話を聞かされて、おきたははっと思った。今度こそは本当に顔色を変えたのである。しかもそうなると白い蝶の一件を漏らすことがいよいよはばかられるように思われて、彼女はやはり口を閉じていた。母も少女の夢話に格別の注意を払わないらしかった。子供のうちはいろいろの夢を見るものだ。姉さんはここにいるから安心しておやすみなさい。おとしは再び眠った。他の人々も皆それぞれ寝床に入ったが、その後には何の出来事もなく、瓜生の一家は 安らかに一夜を過ごした。酔いからの疲れで起きたも他愛なく眠った。風は夜のうちに止んでいたが、明くる朝は寒かった。今日と違ってその当時の音羽あたりは江戸の場末であるから、庭にも往来にも春の霜が深かった。早起きを習いとする瓜生の家では、薄暗いうちから寝床を離れて、およしは下女に指図して台所に立ち働いていた。おきたは表へ出て門前を吐いていると、隣家の黒沼でももう起きているらしく、お勝もほうきを持って門前へ出てきた。二人の娘は夕べの挨拶を終わると、お勝はすり寄ってささやくように言った。あなた、夕べのことを誰かに話しましたか？
いいえ、まだ誰にも。
私はお母様に話したのですよ、とお勝はいよいよ声を低めた。そうしたらお母様はもう白い蝶々のことを知っているのです。
お母様も見たのですか？
自分は見ないけれども、その話は聞いているのだそうです。お父様に話したらば、そんなバカなことを言うなと叱られたので、それぎり誰にも言わなかったのだそうです。おまかない組などはその職務の性質上、どちらかといえば侍かたぎの薄い人々が多いのであるが、お勝の父の黒沼伝兵衛は生まれつき侍かたぎの強い男で、組中でも義理の堅い意地の強い人物として畏敬されていた。その伝兵衛に対してお勝の母が何か怪談めいたことなど話した場合、頭から叱り飛ばされるのは知れきっていた。お勝の母の話によると、このごろ夜が更けると怪しい蝶が飛び歩く。それはお勝らが見たのと同じように、普通のものよりやや大きい白い蝶で、それが舞い込んだ家には必ず何かの災いがある。多くは死人を出すというのである。
お母様がどうしてそんなことをご存知なのでしょう、と
おきたはまた聞いた。
それはね、
とおかつはさらに説明した。四五日前に白魚河岸のおじさんが五年市に来た時にお母様に話したので、八丁堀でもないない探索しているのだそうです。 白魚河岸のおじさんというのは黒沼の親類で、姓を吉田といい、白魚のお納屋に勤めている。吉田は土地の近い関係から八丁堀同心らとも知り合いが多いので、その同心のある者から白い蝶の秘密を漏れ聞いたらしい。してみるとまんざら無根の流言とも言えないのであるが、伝兵衛はあくまでもそれを否認していた。彼はこんなことまで言った。
白魚河岸がそんなでたらめを言うのか。さもなければこの頃はお膝元が太平で、八丁堀のやつらも暇で困るもんだから、そんなつまらないことを言いふらして忙しそうな顔をしているのだ。バカバカしい。
こう一口に言ってしまえばそれまでであるが、白魚河岸のおじさんは嘘を言うような人ではない。八丁堀の人たちがいくら暇だからといって根も葉もないことに騒ぎ立てるはずもあるまいと、お勝の母は夫に叱られながらも内心はそれを信じていた。その矢先にお勝が現在その白い蝶の飛ぶ姿を見たというのであるから、母は
いよいよそれを信じないわけにはいかなくなった。
それですから当分は弱る気をしない方がいいとお母様は言っているのですよ、とお勝はさらに付け加えた。